休日会議。
こんにちは、あいまーちゃんと野川です。休日会議ということで、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、2月も後半になりましたということですね。
はい、ね、ケンタのベーリングリスト、はい、配信されてるところから、
はい、
僕はそのコロナ、新型コロナ、
はい、
のね、情報をケンタからほぼほぼ僕もらってるような状態だけれども、
はい、
なんかね、すごいことになってるんで、ね、
ね、
注意喚起もありながら、あ、でもあと情報がさ、
はい、
こう真偽のほどがわからない情報がこう交錯したりさ、
そうですね、
こう今さっきうちのね、親から電話かかってきて、マスクが買えないから欲しいみたいなさ、
うん、
そういう非常事態が生まれたりとかさ、
はい、
いやー、なんかね、大変なことになってるなと思いながら、
はい、
その自分の身を守るのは本当自分しかいないという、
うん、
ここもあるし、あのケンタがね、
はい、
そのメーリングリストのどこかで書いてた言葉が結構印象的で、
はい、
その守備型であると自分は。
あ、そうですね、
うん、これはね、僕はいいことだとすごく思っていて。
ありがとうございます。
うん、例えば、はい、その大きなリスクを取りに行かないから、
うん、
そのじゃあリターンも小さくなってしまうようなこともちょっと触れてたじゃない。
はい、そうです、
ね、話の中で、
はい、
でもあの見てる先というかさ、
はい、
最終的にとか長期的にって考えると、
はい、
リスク取りまくってバーッとやってる人はもしかしたら、うん、短期で利益を前借りしてるようにも映る人には映るだろうし、
はい、
最終的に自分が描く人生の中でどうって考えていくと、
うん、
ケンタのやり方が決してその後ろ向きではないというか、
うん
うん、っていうのを、
はい、
そうそう、収録前に伝えとけばよかった、ね、
恥ずかしくてしょうがないですけどね。
そうそう、それね、思ってたんですよ。これ全然悪いことじゃないなとか思って、はい、
うん、
で今日は、
はい、
まあ、何から伝えてこうと、まあ、クライアントとまあ、日々やり取りしている中で、
はい、
今日はじゃあね、こう数字の話と、
はい、
例えば、キャッチコピーなりプレゼンの資料なりっていうところで、うん、ね、公的データとかね、持ってきたりとかすることはあって、
はい、
それで説得材料としては非常に使えるものであることが多い、
うん
うん、だけど切り取り方次第で、
は
い、いかようにも見せ方って変えれちゃうっていうところを、
はい、
注意しとかなきゃいけない。
そうですね。
例えば、じゃあ例えば血液型で、
はい、
何型の人に一番経営者が多いでしょうかとか、
はい、
やった時に、世の中多分 A 型 B 型 O 型 AB 型、
はい、
A 型が4割 B 型が2割O 型3割、AB 型1割ぐらいなのかな、なんか確かそんなようなのだと思うんだけど、はい、もちろんこれバーッと広くアンケート取っていけば、
はい、
A 型の社長が一番多いわけですよ、
うん
うん、だけど、あ、こういうデータでじゃあ A 型なんだみたいな、はい、A 型の自分は向いてるんだとかね、
はい、
極論だけれども、うん、こんなようななんか数字で上がってくると説得力あるようで、
はい、
一歩冷静に考えればっていうのがあったりとか、例えばあとはじゃあ1万人が商品買ってくれたとして、
はい、
そのうち1000件がすごいいいって言ってくれたとして、
はい、
9000人が悪いって言ったとするじゃない、
はい、
だけどこの商品は、まあ、1割からいいって言われたって言われると弱いけど、
はい、
1000人の方に支持された商品なんですみたいな。
そうですね、うん、
それだけで全然変わってくるし、
はい、
じゃあ翌年にその満足度が、1000人じゃなくて、
はい、
2000人に伸びたとしたら、
はい、
満足度が2倍になったって言えるけれども、
はい、
悪いと思ってる人8000件あるみたいなさ、
うん、
こう切り取る場所、その実数と割合の使い分けみたいなところで、
うんうんうんうん、
いくらでもね、こう変えれてしまうという印象操作ができるっていう部分は、
うん、
僕らがね、こう購入する側になった時も、
はい、
ぜひね、冷静に見てもらいたいとか。
そうですね。
うん、あなたは高校入試の合格率 80% ですって言われると安心するけれども、
はい、
あなたはね 2割の確率で受からないみたいなこと言われると、
うん、
急にそっちが不安になったりとか、
うんうん、
そういう言葉の印象操作っていうのかね、
ありますね。
うん、他にもさ、なんかの実験であったと思うんだけど、
はい、
なんかよく海外のどこどこで実験がとかあるじゃん、心理学の、
はいはいはい、ありますね。
その時に、目の前にこう1万円があって、
はい、
じゃあ健太が知らない一人の男性と1万円を山分けすると、
はい、
ただしその1万円をどう分配するかは、はい、その知らない人が決める
みたいな、はい、
うん、で、健太は承諾すれば分けることができるけれども、
はいはい、
拒否すれば、まあ、2人とも1円ももらえないと、
うん
うん、するとして、
はい、
そしたらその男性がさ、
はい、
健太に1000円渡してきたと。
はいはい、
うん、これね、あの、合理的に考えれば、
もらった方がお得ですよね。
なんだけれどもね、これは得てして多くの人が、
そうですね、
なんかずるくないみたいな、
ね、
合理的心理が働くとか、
はい、
こう、合理的に行きたいと思ってる人は多いけれども、僕らは、こう、なんだろう、こう自分では、
うん、
判断しきれないというか無意識的に非合理に生きる部分もあったりとか、
うん、そうです
ね、ね、この辺の数字っていうのはね、
はい、
本当巧みに使う方が非常に多いので、
うん、
もちろん、良くも悪くもというところだけれども、
はい、
一つね、こうしたことがあるっていうのを知っておくと、また見方が変わるかなっていうところもね、
うん、
あるかなっていうのと、
いうのはどうしたら一度冷静になれると思いますか？
一度冷静に、でも、
はい、
なんだろう、例えばじゃんけんで負けたら1万円払わなきゃいけない、
はい、
勝ったら1万2000円もらえるっていうのも、
はい、
人はやっぱ恐怖の方が大きくなるので、
うん、
その賭けには出ないみたいなのはね、
うんうんうんうん、
でも得だよね、本来は
大地で言ったらってことですよね。アイコの扱いにもよりますけど、
そうだね。うん、なんだろう、でもね、そのデータの後ろには何があるのかっていう、
はい、
例えば、メルマガとじゃあ LINE 両方で売ってる時に、
はい、
メルマガの方が売れた、 LINE の方がちょっと少なかった、
はい、
だからメルマガの方が正しいんだと数字上ではそう見えるかもしれないけれども、その背景としてありえるのが、
はい、
例えばまあ LINE であれば、なんか流し見する、
はい、
友達と喋りながら見てるとか、もしかしたらそのメルマガの方はどっしり座ってパソコンの前で見てたのかもしれないとか、
はい、
だったらその文章の量どのくらい違ったのかとか、なんか、
うんうんうん、
その数字だけではない作用している部分っていうのが必ずあって、
うん
うん、なんかそういうとこ見てくとかね、
うんうん、
例えば今度じゃあそうやって、あ、もしかしたらしっかり座って、
はい、
パソコンの前で集中して見てもらうことに効果があるのかもしれないと思ったら、
うん、
LINE のに投げかけるときも、
うん、
こうね、しっかりこう時間取って座ってみてくださる方に何々を送りますみたいなことを言ったら、もしかしたらなんか違うのかなとか、
うん、
そんな仮説も生まれたりとかで、
うん、
ちょっと数字を表面通り見ないというか、
うんうんうん、
その背景にはっていうのは、多分僕はケンタがいつも見ているようなそのさ、
はい、
アナリティクスの数字とか
は
ちょっと僕詳しくないけれども、
はい、
でもなんかね、いろんな背景、仮説立てられることとかがあると思うし、
そうですね、
うん、そう、なんかとこの数字はそもそもどこを抜粋してるんだ、実数がないなとか、
うん、
うん、なんかね、パッとわっと勢いで来られちゃうとね、
はい、
分からないし、動画でなんかペラッとそれこそ喋られると、
うん、
入ってきちゃうかもしれないけれども、
うん
うん、その数字はどこをどう切り取ってるんだっていうのはね、
難しいですね。その公的な数字だったら確かにソースに当たれますけど、ではセールスの上で販売者が言ってる数字って検証しようがない部分も結構あったりしますもんね。
ね、もうメルマガ読者にアンケートを取った結果何々だったと、はい、そのアンケートを取った実数が書かれてなかったり、
うん、
そのまあ書かれたとしてもなんか20人に聞いたとか、
はい、
でもその読者はどういう属性なのかとか、
うん
うん、なんか一概には言えないけどこういうことしてこういう結果になってって数字になるとね、
うん、
でそこだけ見てしまうっていうのはあるんでね、うん、こう常にこうマーケターとして、はい、提供する側の人間としての目線として、
うん、
一歩深く見てみるっていうのはね、
はい、
うん、あとそうどんな話しようとしてたんだっけな今日。なんかいっぱいいろいろ授業みたいのしてたんだよ、はい、今週
はい授業、
うん、あのどうしたら、売れるのかみたいなよくある悩みだけれども、
はい、
そのまあ LP からまあじゃあセールスに至るまでで、
はい、
制約しない、なかなか制約しない、どこをこう修正していけばいいのかってなった時に、
うん、
そもそもあなたの話を聞く理由みたいな、
はい、
うん、分かりやすく言えば権威性がある人の話は人は聞くと思う、
うん
よね、うん、じゃあその権威性っていうのはどういうことなのかとか、
はい、
自分の中で出せるものにはどんなことがあるのかっていうのがあると思うんだけど、
うん、
まあ実績を出す方もいると思うし、
はい、
これ実績っていうのはしっかり話さないと1ミリも伝わらないので、
うん
うん、まあどこまで出してどこまで出さないかいろいろだと思うけれども、
はい、
うん、なんかこれまでこう何人と会ってきてとかクライアントがどうなってきてとか何でもこうまずあこの人の話は聞くに値するなという状況に持っていくことってすごく僕は大事だと思っていて、
そうですね、
うん、
そう思いますね。
それはターゲットに対してっていうことだけでいいので、
はい、
そのためには役立つ話みたいなのは必ず用意しなきゃいけないけれども、うん、その役立つ話ってなった時にみんなが止まってしまうのは、
はい、
その万人に対してっていうかものすごい結果を出してる人にも響くようなことを言わなきゃいけないのかって思っちゃうんで、うん、止まっちゃうけれども、
うん、
あくまでもその自分がターゲットにする人に対して、はい、わこれすごいなとかこの話知らなかったなって思ってもらうとかね、
うん、
僕の場合だといつもグッと惹かれる時はは
い、
うわこの視点はなかったわ、
うん
うん、そういう時にグッと惹かれるので、
はい、
例えばまあ役立つ話としてノウハウって思ってしまったとしたら、
はい、
そんなノウハウには限りがあるので、
うん
うん、何個も何個もないと思うし、
うん、
だけれどもその視点っていう部分では
そうですね、
うん、毎回こう豊富に自分はどうこれを見るのかっていう意見にもなるし、
うん、
ネタ切れは起こりにくいんじゃないかなと、
うん、
ただそれを素直に伝えるのにはちょっと怖さがあるかもしれないけど ね、
そうですね、
自分はこう考えてるみたいな。でもそんな中で、まあ、ようやくまあ話を聞いてもらえるようになって、
はい、
あこの人確かにすごいな勉強になるなとか、
うん、
この人の話やっぱ聞こうって思ったとしてもサービスがを販売するときでそのサービスがいいか悪いかはまた別問題で、
うん、
うん、まあ確かにこの人の情報はいい勉強になる、
はい、うん、
聞くに値する、うん、でもその商品はどうなの、
うん、
っていう
多々ありますね、
その商品買ったらどうなれるのっていう、
はい、
でこれが僕もやっぱずっとこうセールスしていった体験、はい、購入する時の体験を踏まえると、
うん、
商品の内容が結構どうでもいいというか、もう本当にどうなれるのかよく未来を見せるとかね、
はい、言
うけれどもそれをじゃあ僕が購入して実践したらどうなれるのかここにめちゃくちゃフォーカスしなきゃいけない、
うん
うん、細かくねやっぱり この電子レンジの機能は説明書100ページぐらいあったとして、
うん、
そういう機能じゃなくてやっぱどうなれるのかなのかなと、
うん、
うん、まあね、マーチャントクラブとかもやれることいっぱいあるけれども、
はい、
あのやれることを全部伝えていく必要はやっぱなくて、
うんうん、
その入ってこうなってる人がいるよとか、
うん、
なんかそういうのをどんどん見せていかなきゃいけない、
うん、
その商品の機能性よりもだね本当に、はい、
うんうん
うん、でもちろんそのものであれば、
はい、
いくらいくらを出すことでものが届くんで、
はい、
対価としてイメージしやすい、
うん、
けれども、なんか無形商品、デジタルコンテンツとかもそうだし、
はい、
なんかカウンセリングとかそういうのもそうなのかな、コーチングとか、
うんうんうん、
あとはその施術とか、
はい、
あのイメージ、無形商品なので、
うん、
こうね、イメージしづらいじゃない、なんかこう、
そうですね、
でもその購入者っていうのはその場でバッと失うものがあるわけだよね、うん、お金という
、うん、そうですね、
なのでやっぱりどうなるのかっていうのをより伝えていかなければいけないし、
はい、
じゃあそのどうなれるのかが理解できた先で、
はい、
じゃあそれを今購入する、うん、今買うっていう理由を作ってあげなきゃいけない、
うん、
ここら辺、まあ、理由作りっていうのは、うん、例えば何にも考えずに、
はい、
テクニカルなことだけを取り入れるんだとしたら、
はい、
期間とか人数の限定だったりとかね、うん、そういう先着だとかの特典とかもあるけれども、
はい、
今やっぱこれを購入しないとどんなデメリットがあるのかみたいなことだよね。でもね、
うん、まあそうですね、
その例えば変わらない日常がデメリットと伝えることもできるかもしれないし、
うん
うん、これよくコピーライティングとかでもなんか伝えてる人いるけれども、
はい、
どんな最悪な未来が待ってるのかっていうフレーズになると急に言葉出てこなくなると思うんですよ、
は
い、
そうですね、
なんだどんな最悪な未来っていうのはみたいな、
うん、
うん、まあだからそのね、こう今変わらないといつ変わるのかみたいな、そういう使い古されたフレーズではなくて、
はい、やっぱ
ここに独自性がね、やっぱどれだけ見せれるかなんだけれども、
うん
うん、そのね、こう伸び悩みが続いてる中、じゃあ果たして本当にこう結果出すために日々一歩でも向上できてるのか、なんとなくダラダラできしちゃってる日が続いてないかとか、
うん、
だったらそういう環境をやっぱ変えなきゃいけないしみたいなこととか、
うんうん、
こう今やるべき理由をここで一生懸命作らないと、
うん、
お客さんはあれなんですよね、今じゃない気がするとかで買わないですからね。
うん、そうですね、うん、
あとはちょっと考えますみたいな、もしかしたら対面でセールスするときはそう言われちゃってる人がいるかもしれない、
うん、
でもそのお客さんはきっと他で払ってるんですよ。
そうですね、
これが現実なんですよね、うん
うん、
だからしっかりその伝えられているか、よく教育って言われるとよくわかんないかもしれないけど、
はい、
ダイレクトレスポンスマーケティング、教育だって大事な部分って言われるけれども、うん、これいかに僕はしっかり伝えるか、
うん、
でここに別に僕は教育みたいなイメージあんまないんだけれども、
うん
うん、
まあ、価値観を共有するというか、
そうそうそうそう、お客さんが他で払ってるとしたら、
うん、
自分の方がいい商品だと思ってたりとかね、
うん、
僕の方が絶対にお客さんのこと思ってるとかね、
うん、
そういうのが伝わらないまま他行ってしまうっていうのは非常に残念なことなわけで、もったいないことなわけ、ね、うん、だその今やるべき理由とか今購入する理由っていうのはしっかり作らなきゃいけないと、うんうん、この3つを、
はい、
今、まあ、商品で信用してもらうとか、
うん、
まず自分自身の話を聞いてもらって、
はい、
っていうところとか、これしっかりできてますかっていうと、
うん、
必ずどこかに穴があるんで、
そうですね、
うん、
あと一つ、もっとですよ、ね、基礎的な話になっちゃうんですけど、
うん、
まあ、あんまマインドって言ってもあれなんですけど、心構えというか、なんか、うん、要はなんか商品セールスして断られたときに、 なんか自分自身を否定された感覚になっちゃうことってあると思うんですけど、
ああ確かに、
でもなんか自分たちが買い手側の時ってそんなこと思わないじゃないですか。ただ今自分に必要にないなって思って断るとかじゃないですか。でも自分が売る側になると、あ、自分が否定されたって思っちゃう人もいるだな、いるかなと思うので、まあ、単にオファーが悪いだけっていうことを。
そうなんですよ。決してあなた自身の人格がどうとかではないという、
はい、
ことなんですよね。
また違う企画を立ててやっていけばいいだけだなっていう心構えになったら、もう少し気軽にって言ってもあれですけど、セールスできるようになるんじゃないかなと思いました。
自分がどんな人間かって見せていくところから入るとなると、
はい、
なんかねイコールで結びつけやすいもんね。あ、自分が否定されたんだ、
うんうん
うん、そうだ、それは多いと思います。
はい、
うん、そんなことないよっていう
ですね。
うん、だってお客さんはそのね、まるで気にしてないし、最初は、
はい、
まるでその人に興味もないし、
はい、
要は本当に自分がどう変われるのかっていうことなのでね、
う
ん、
そうですね、
うん、だったら徹底的にそこに向き合ってもらうために、
うん、
僕らは粛々とこう伝える材料をね、
はい、
用意してしっかり伝えていく、
うん、
うん、そうだからね、自分のこう価値を与える、自分の価値を知ってもらうっていうフェーズなのかな、なんかね、そういうのそこだよね、
はい、
うん、そうそう、でもねそんな話をね、
はいはい、
しながら、どこを修正していくかみたいな、うんうん、でもやっぱり、
はい、
いろいろクライアントにこうテストというか、クライアントにとっては本番か、
はい、そうですね、はい、
やってもらったりもしてるけれども、
はい、
こう LP をねぐっと狭めて訴求、
うん、
強くして、それでやっぱ登録してもらって、
うんうんうん、
最初にもういきなり動画一通で伝えて販売とか、
はい、
うん、メルマガでもうすぐ販売とか自動返信一通で販売みたいな、
うん、
結構うまくいくんだよねこれね、
うん、
うん、シンプルなんだけれども、
シンプルが強いですね。
うん、
こう遠くなれば遠くなるほど難しいなってやっぱり思います。当たり前なんですけど、
いや、ね、もちろんその非常に高額な商品、はい、わかん、高額っていうのも人それぞれ気が違うけれども、
うんうん、
そうなってきた時にはまあ段階を経ていろいろこう伝える要素が増えてあるかもしれない、
はい、
けれどもそこすらも、
うんうん、
LP で補填できたりするわけですよ、
うん、
ある程度想定、あ、このくらいなのかなって想定してもらった上での登録とかね、
うんうん、あ、そうですね、うん、
で、そういう場合は一気に購入をゴールにするんじゃなくて、うん、まあ、ズームなりね、対面なりとかでもいいと思うしね、うん、そこでしっかり話していけば、その人に合った、レターっていうわけじゃないけどもね、一人一人に合わせた会話ができるので、はい、
うん
うん、効率的だし、
あ、それこそ
長期的に時間をね、
はい、
取ってもらうっていうのはね、
うん、
非常に難しい。
いや、うん、難しいですよ、本当に。
3日前のステップメールがどんな内容だったかなんて、
うん、
覚えてない。
まあ、書いてる本人は覚えてるでしょうけど。
そうそうそう。受け取る側はね、その本当3日前の夕飯何食べたかぐらいよくちょっと覚えてなかったり。
そうですよね。
うん。まあ、健太は毎食食べてるものがね。まあ、
僕一緒なんで、大体でも答えられます。
うん。だからね、こう積極的に、販売開始した後に、
はい、
何通か。
うん、
いわゆる分かりやすい言葉だと追撃メールみたいな、
はい、
こういろんな切り口で、
うん、
購入の背中を押すみたいなことを躊躇される方もいるけれども、
うん、
そんなに毎回 ね、
そうですね、
注意して見てるわけじゃないし、
うん
うん、その見てるタイミングによっても反応が変わるし、
うん、
めちゃくちゃ忙しい時になんかパッと見たのか、電車の中でちょっとパラッと見たのか、寝る前になんか見る癖がある人がいて、うん、じっくり読んでるのかとか、
はい、違いますね。
タイミングもあるのでね、
うん
うん、
でいろんな切り口からやって反応なかったらオファーが悪かったと思って、
そう決してあなたは悪くないよと、う
ん、また次ですね、
そんな失敗談僕もいっぱいあるよっていう、
うん、
そうやっぱね、この失敗体験が自分を強くするんでね、本当に。
そうですね。
先週の休日会議で話してることと記事全く僕別だったんだけど、
はい、
あの本当記事で書いたのは、
はい、
自分がこれまで培ってきたキャリアの中で、
はい、
やっぱそのキャリアを持って何が強くなったと言えるかというと、
うん、
その失敗の数だ
な
と思って、でもその失敗の中でも、はい、なんだかんだ乗り越えて今があったりもして、
うん、
それが一番こう勇気になって行動力にもつながって、
うんうん、
挑戦できる自分になれたなっていうね。
そうですね、
うん、そうなんですよね。みんなすごい失敗してるんで、
はい、間違いないですねこれは。
はい。で、まあ、この休日会議流れるのは、
はい、
今日収録してるのは金曜日だけれども、
はい、
まあ、ちゃんとこれも終わった後か、
はいはい、
うん、
ですね。そっか、次、次回の配信、この音声が流れてるのが23日で、次が3月1日なんですね。
うん、ああ、じゃあ4月になったら、
はい、
休日会議何周年になるんですか。
ああ、ね、ちょっとパッと出てこないですけど、4月スタートでしたからね。
そうだね。あれ、2013年からやってるんだっけ。
4年、
4年だっけ。
ような気もしないでもないです。
あ、すごいな。
もうウルドシ来ちゃいましたよ。
いやいや、ね、こう聞いてくださるの嬉しいです。あ、そうだ、質問もらってたんだけど。
あ、はい。
ちょっとまたにしようかな。
そうですね、
質問くださいくださいって言ってもらって。
はい。うん、
はい、そうですね。ちょっと次回
ですね。はい、うん、休日会議ではご意見ご感想。ご質問お待ちしておりますので、LINE の方からご連絡いただければなと思います。
はい。
では今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。